はい、皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
はい、別ラジでございます。
ございます。
はい、ってことなんですけども、今回もアンケートを取らせていただきました。
はい、
はい、今回のアンケートはですね、スマホの着信音どうしてるでアンケート取りました。
ほう。
こちら、4択なんですけども、プリセットの曲と、着メロ、着歌、無音という4択でございまして、
はい、
結果13票ですね、今回はいただきました。
はい、
そしてまあ上からプリセットの曲 46%、
はい、
着メロ 0%、着歌 31%、
はい、
無音 23% という結果でございました。
ほう。
なん
着歌が多いのが意外だな。
そうですね、歌
今時
あ、でもメロゼロなんだっていうのもある、思いつつ。
着メロってないね。着メロっていう文化がなくなったから着歌なんじゃない。
もう着メロがなくなって、ああ、まあ確かにメロの必要がないですもんね、うん、原曲流せば。
メロの必要がないもんね。だって MP3 とかね、圧縮扱えるから別に。
原曲
当時はだって、それこそ、うん、ガラケーの時はそのメロディー歌を流せなかったから着メロだったわけでしょ。
ああ、はいはいはい、時代がね、うん、そうそうそう、着歌
時代がね、データ容量少なかったから、
だからもうわざわざメロにしないというね、オルゴールアレンジとかあったのに。
そう
ああいうのがなくなったっていう話。ちなみにトーンさんはなんか着信音してます？
僕はデフォですね。
デフォで、ああ、やっぱ iPhone。
電話っていうか、僕は着信する、 iPhone は着信しないので、電話じゃないので。
あ、はいはいはいはい。
携帯番号ついてないので。
ああ、なるほど。
でもアンドロイドも、まあ、あの電話ですね。チリリンですね。
ああ、チリリンと黒電話的な。
うん、黒電話、そうそう、一番分かりやすいの。
はいはいはい。まあ、ですね、なんか、うん、みんな iPhone だとテレレンテンテンテンテンテンテンみたいな。あれかなって。あれのイメージありますよね、本当に。
うん、聞いたことねえな。電話じゃないから聞いたことねえな。
ああ、なるほど。
うん、僕、電話以外の通知全部オフにしてるんで。
はいはいはい、はい。いや、僕もそんな感じです。LINE とかも、LINE とか聞いたことないですもん。
あ、僕も全部通知オフしてますね。
LINE ってやってるやつ、絶対なんかうざいだろうなって思って、なんか。
まあ、というか、なんか、あとはなんか、なんて言うんだろうな。社会人的なあれだけど、本当に必要なら電話してこいっていう。
ああ、はいはいはいはい。
思いますね。そのあるじゃないですか、 LINE したけど気づけよみたいな。本当に必要なら電話してこいよと思う。
まあ確かに
ない、本当にピンチな時は電話してこいよと思いますから。
まあまあ、文字ベースで残しておきたいのがあるんじゃないですか、わかんないですけど、やり取りを。
いやいや、だったら気づいてとか言うと気づくるわけねえだろ。
まあ確かにね。
なんか世代なんでしょうね、僕らとかやっぱおじさんだから、メールって別に今すぐ見るもんじゃねえよっていう感覚あるじゃないですか、 LINE。
はいはいはいはいはい。
だからそれなんでしょうね。なんかその LINE して気づかねえみたいな。いや、そもそも我々にとって LINE って途中から出現したもんだから知らねえよみたいな。
いや、だからそういうなんか脅迫観念みたいなのあるんですかね、 LINE のやり取りにおいての。
だからみんなそれ、僕らはもともとメールって別に、だってそれこそガラケーの時ってメールってなんか取り入ってませんでした、問い合わせみたいな。
はいはいはいはい。
ありました。だからあれしなきゃ、だってあれしなきゃ今で言う未読じゃないですか。
ありますあります。はい、
だからそれがあるから、別に本当に必要なら電話してくればいいんじゃないみたいな、から LINE 着信してくればいいんじゃないみたいな。
確かに、うん、そういう
読まれる前提でメール送るやつ、なんかそれこそね、なんか読まれるのが当たり前みたいな、なんかそれ別の話だけど、
はいはいはい、
なんかラジオとかにメール送って、なんで僕のメール読んでくれないんですかって言ってるやつは多分おかしいじゃないですか。それと僕は LINE 着信気づかない、LINE メール気づかないんですかってのは同じ扱いですね、僕としては。
あ、そこまで言いますか。
いや、だって本当に必要なら電話するでしょって。
まあまあ確かにそうですね。うん。
うん、なんかいつ気づくか分かんないから LINE でいいんでしょっていう。
まあそんな。
でも僕は LINE をそうやって思ってます、正直。
なるほど。了解です。
本当にそうだったら、まあ、電話してくるなり、LINE 着信してくればいいんじゃないっていう。
まあまあ、確かに。まあ、ちょっと、これあれですね、リプライも来てます。
うん、
リプライ来てますって、パンダトレノさんからは、ガラケーが主流の時は着歌が流行っていたイメージ。かっこ、ガラケーの時はまだ学生で持たせてもらえなかった人ですと。あ、今、着歌設定だと目立つのかなとか、書いてきてますけど。うん、まあ、やっぱ目立
つ。あとはなんか世間的に音鳴らすのがなんかもうもはや NG みたいな日本の社会風景ありますよね。
なんか目立ちますからね、本当に。
うん、
だからなんですかね、無音が 23% いるっていうのは。
あとはなんか例えば外で移動してる時に、
はいはいはい、
ちょっと思ったのは、今ふっと思ったのは、無音にするとか言う前に、結構僕もそうですけど、なんかイヤホンしてるから、そもそも着信イヤホンに来るから無音みたいなもんじゃんみたいな。
あー、確かに確かに。
外に鳴らすことないじゃんみたいな。だって外で携帯電話使ってる時はなんか音楽聞いたりね、ポッドキャスト聞いたりしてるから、そもそも着信イヤホンに来るでしょみたいな。
うん、そう、
そしたらもっとほぼ無音と変わんないじゃんみたいな。
はいはいはいはい、はい、
外に音鳴らすってことがなかなかないですもんね、僕でもそうですけど。
なるほどね。 ちょっとあと、そう、これで言うと、次来てますのが、浜浜さんはですね、好きな曲を MP3 で入れて使ってますって。
ああ、はいはいはい。
ああ、うん、はいはい、はい。
一応そうか、Apple も iTunes Store で未だに着歌ってあるもんな。
ああ、でも買うこともできますし、
うん、買うこともできるし、MP3 もね、はい、そうそう、あれもできるから。
MP3、Android だと MP3 入れやすいですね。うん。うん、で、まあまあ、アラームとかに入れる人はいるかもしれないですね。着信じゃなくて、まあかなとか思いますけども、 あとなんかちょっと奇妙な引用が来てまして、
うん、
北江門正成さんみたいな、なんかちょっと僕、はい、あの、うん、フォローもされてない人なんで、ちょっと、
うん、
なんでこの引用されてるみたいな来て、自分の場合は CD から切り出して着信音作って MP4 にし、Nothing Phone 3A の内部、
うん、ああ、
内部ストレージ直下にある、リングトーンズに入れて設定している。あ、もう本当本格的な人、
まあ、多分あのすごい変形ですけど、この人多分ガジェオタでしょうね。
ねえ、なんかスマホだけで来たのか。
じゃあ明らかに、ナッシングフォンを知らないでしょ。
あ、知らないです。
あのナッシングフォン多分調べてもらえば分かると思いますけど、透明の一時期なんかそのなんだっけな、なんかアンドロイドの、まあシングフォンってアンドロイドなんですけど、アンドロイドの中でもなんかちょっと変わったやつを作ろうみたいなやつで、ナッシングフォンっていう透明のね、半透明のケースのやつがあったんですけど、
ほうほうほうほう、
そうそう、そういうところに多分ガジオタなんだろうなっていう、ナッシングフォンを選択してる時点で結構ガジオタっぽいなっていう。
ああ、はい、なんか
って思ってます。まあそんなこと言ってる僕もガジオタなんですけどね、それを知ってる時点です
ごい詳しいなっていう。
そう僕もナッシングフォン一時期なんか惚れましたけど、うん、値段と性能が合ってねえなみたいな。
なんかあるんだなぐらいのことぐらいにとどめておきましょうか。
なんか背面が LED で光るみたいな、かっこいいですけどね、ナッシングフォン。すごい中二病心をくすぐる。
ああ、ちょっと。気になった方はちょっと調べていただきたいですね。
は
い、
今年バージョン3が出たのかな。
まだそういうのがあるんですね。うん、
あります。だからなんかまだなんかその。進行というか、なんか他の違う人と持ちたいって、もう携帯、違う携帯を持ちたいという人がいますからね。
ああ、まあまあまあ、確かに。
うん、そうそう
そう。さあ、まあ、そんな感じですかね。ということで、まあ、とりあえずタイトルコール言っときましょうかね。別にあんたのためラジオやってんじゃないのかね。略して。
別ラジ。
はい。ということなんですけど、なんでこんなアンケート取ったかっていうのを、まずちょっとね、させていただきたいんですけども、オンエア日の12月3日、こちら、
はい、
着歌の日だそうで。
なんだそれお前。
着歌、世界で初めてスタートさせた株式会社レコチョクが制定したと。12月3日が
着。レコチョクってあったな。
レコード会社直営サービスですよね。レコチョク、
ね、
まだありますよね、レコチョクって。
あると、いや、わかんない、知らない。
なんかサブスク的なところらへんから多分レコチョク選べる気がします。うん、まあ。ね、ほんと確かに。あと着歌以外に街歌とかもありましたね。今でもあんのか、
ど
う。
あれかその、
そうそうそう、
通話の何て言うんだろう、あったね、なんかね、
そう、着信音というか、なんか、ま、呼び出し音を、
あれなんか LINE もその機能なかったっけ。
あ、 LINE にもあるんですね。
ある気がするな、一部の人知ってたっけ、 LINE 創世記にしてたっけ、してたし、見たっけ、
はい、もう街歌とか、なんかわざわざ相手に音楽聴かせるのって、なんか
逆にお前の好きな曲聴きたくねえって
ですよね。なんか一時期なんかこれいいの、なんか設定してみたことあるんですけど、なんかね、人に聞かせるもんでもないなって思ってやめました。
逆に言うと、なんか僕今思ったら街歌でセクハラとかできそうだな、今考えたら。
ああ、いや、なるほど。
いや、よくないですか、なんか街歌でなんか喘ぎ音とか出したら、そういうセクハラ行為ができそうだなって今ふと思ったら、僕はもう頭がおかしいおじさんなのかも
しれない。そういう街歌を設定できるかどうかですけどね。
だから自分で録音したなんか録音したなんかどっかで何か、
うん、
抜き出して、
ああ抜き出して、
街歌セクハラ、あ、流行ってほしいなこれ。
マ
チ歌ってねえから自分でやらないの、これ
絶対ダメでしょ。うん、あのもうかかってこなくなりますよね、そういうのって。
うっかり
取引先みたいな社会人が
社会人でね、
やっちゃうとね、良くないですね。街歌ありましたねなんていうのもね、ちょっとふと思い出しちゃって。まあ、そんな、12月の、2日3日ぐらいをね、の今日は何の日を見てますけども、12月3日だとプレイステーションの日がありますね、
はい、
昔もそんな話した気がするなって思って、
したぞ、なんかしたぞ、
ワンツースリーでプレイステーションの日で、
1、2、3の
日、なんかそんな話をした気がするけど、
した気がするぞ、
なんだろう、デジャブかななんてね話ですけど、
デジャブ、
あと本当になんか、あと2日の時の方はそんなないな、あのビフィズス菌の日があります。
ビフィズス菌ね、取ってください、
皆さん取ってますか。ヤクルト、ヤクルトですかね、ビフィズス菌でいうと、っていうのとか。
確かに僕もあのね、あのビフィズス菌を毎日取ってますね。
あ、毎日取ってるんですか、
はい、
やっぱ腸内環境いい感じですか。
そうですね、
はい、まあまあまあそんな感じの、記念日とかね、いろいろありますけども、そう、そんなもんですかね。でもね、うん、あと個人タクシーの日とかなんかそんなんがあったりしますけど、
コタクの日、
コタクの日。あともうほんと、特にですね、わらべ歌保育の日なんだこれ。そんなんとかね、記述の日とかね、手品ですか、ワンツースリーから、ああ、なるほど、マジック、
あ、記述ってことね、
手品のマジシャンのことですね、ワンツースリーから来てるというね、手品できますかぐらいのアンケートでぐらいざっくりしちゃいますよ。
宴会芸みたいな。
宴会芸、もうまあまあ忘年会シーズンですから ね12月入ると、
はいはい、
マジックできますかみたいなのもね、面白いかもしれないですけど、人前で披露できるかとかですね、そういうマジック披露する相手がいないな、あ、友達がいない話になっちゃう。
あ、それはダメです
。よくないですね、いろんな人が傷ついちゃうから。まあそんな感じの、記念日ということでもございましたということで、今回も始めていきたいと思います。今回もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、
アキヒロと
トーノの
別ラジ、
ということで、改めましてパーセットアキロです。
はい、トーノです。
はい、で12月はちょっとトーノさんに来ていただきました。
はい、12月の男です。
何年連続だみたいな話ですけど、
何年、もうそうそう、
もうね、12月
抑えはね、抑えを僕がやってきました。
12月締めをね、
抑え投手としてずっとね、そう
そう、締めをさせていただい
て、そうそうそう、抑えをやって
っていう感じではございますけど、
守護神としてね、
守護神、
守護神として
別ラジの、もう昔はご意見番っていう風に言ってみたましたね、
守護神、
守護神ですか。別ラジは聞かれてます、は
い、ああ、もちろんです。
ああ、ありがたいです。
もちろんです、
はいはい、だからたまにその
僕の中のラジオルーティーンに別ラジ入ってます。
長くないですか、2時間は。
いやー、でも僕は長い方が重宝するタイプですね。
あ、そうですか、
うん、
いや、まあまあまあ、それはありがたいですけど、たまにリアタイされてます。ツイキャスの
たまにできるときはリアタイ
してます。ありがたいですね。リアタイっていうのかどうかですけどね、これを。
リアタイとはっていう、
これ別に収録であってね、編集されたらまたそれはそれで聞こえ方違ってきますからね、まあ、
そうですね、
っていうことなんですけども、あ、近くでなんか救急車撮ってます？
あ、なってますね、来てますね。すいません、ね、
消防車か。
ね、後ろ目の前がね、あの消防署なんでね。
あ、そうなんですね。特定
目の前が消防署なんです、
ね。特定班動かないでください。特定班は別に。
はい、してみろ、特定してみろ、バカ
ヤロ。ジオゲッサー、ジオゲッサー。
いくらでもあるわ。
リアルジオゲッサー。
いくらでもあると思う。目の前が消防署の家。
まあ、そんな、あ、割とあるんですね。まあまあそんな感じでございますけども、まあこの1年間を振り返ります、なんか。
あ、壮大、壮大。
そんな壮大な話にするつもりもなかったですけど、
1年
で。なので、まあまあそんなあれですけども、そんな、でも1年前の放送とか覚えてますって話ですよ。
秋野さんは1年前あれじゃないですか、なんか、
はいはい、
なんかエロクラウドファンディングで逮捕みたいな。
エロクラウドファンディング、ファンティアですね、ファンティアですね。
あ、そうそう、エロクラ逮捕っていう、なんか
ファンティアを、あの、応援してたというか、なんか、
そう、なんかありましたよね。
入ってた人が、ファンティア逮捕されてたっていう。
脱税でしたっけ。
確かにそうですね。
脱税でしたよ、確かに。
脱税という逮捕のされ方ね。で、それで本名バレちゃうみたいなね。ありましたね。
年齢もバレたんですよ。確かに、ちょっとショックな。
そうですよね。
夢見れなくなっちゃった。
ありましたね。リアルだね。うん。
リアルな感じがありましたね。
まあ、今でもその方は活動されてますよ。
その方は今でも支援されてるんですか。
あの、ずるずると入ってますね。
あ、入ってるんだ。あ、じゃあ、いい顧客ですね。
はいはい、ねえ、だから1500円、月額、はい、1500円なんですけど、
安いな、
意外と。それであ
れ、月額のね、僕はあれですよ、あのファンティアよく知らないですけど、
はいはい、
大体月額のなんかあれですね、まあ2000円から3000円ぐらいじゃないですか。
はいはい。だから僕それの人と3000円の人入ってるんですけど。
2個入ってるのかよ。20 2個入ってるのか
よ。2個入ってるんですけど、その1500円の逮捕された人の方があの更新頻度が高くて、
ああ
3000の方いつ解除し解約してやろうかみたいな。
2個入ってんのかよ。
ちょっと気になったん
で
ね。
俺でも1個しか入ってない。
なんかタイムライン流れてきて気になったりするじゃないですか。あ、この人ビジュいいじゃん、ビジュいいじゃんですね。流行語、流行語。思うじゃないですか。
入ってるのか。俺もちょっとあまりにもちょっとエロサブスクはちょっと1個に収めとこうって。僕でも1個しか入ってない。
そうですね。僕も本当にあのいつか抜けたいと思いながらいつの間にか月末になってるってい
う。いつか抜けたいし、いつも抜きたいしね。
いつも抜きたい。来月もっとエロいの来んじゃないかってちょっと思ってまだ抜けないでないみたいな。
まあまあそれはある。それはありますね。
ちょっとなんかね、うん。今抜けたらみたいな。
僕1個今1個入ってますけど、
はい、
もう1個そう入りたいなと思うのがなんかちょっとなんかあのカバーするジャンル違うなみたいな。
はいはいはいはい、
ありますよね。そこでもう1個入ってもいいけどなみたいなありますけど、うん、
パンダトレードさんが、うん、一時期その方は私も利用してました、ね、
おお出た出た。
穴兄弟ですか。四股兄弟みたいなね感じでね、なってますけど、うん、いやなんかさ、ファンティア見てたらあの実写のなんかあれが手数料がかかるみたいな。
あ、手数料 8% になりましたね。
なんかなんか急になんか料金改定されたみたいな。
まあね、
びっくりしましたね。うん、
そろそろカード作った方がいいんじゃないかみたいな。
まだ作られてない。
僕はそう。
うん、僕は JCB でなんとか継続してます。
そう、 JCB 意味ねってか、僕にとって日本でしか使えないのあんまりメリットないからな。
まあ海外行かれる方か。そうかそうか。そうそうそう、
ファンティアのために JCB カードっていう意味わかんない。
だからそのファンティアとシエンっていうそのな声優さんとかがなんかやってるやつとかもあるんですけど、うん、それがあのそれ系は JCB で支払ってるぐらいの感じですね。
まあね、なんかあれなんかいろんなことがあってなんか結局国際カードであの決済できなくなったじゃないですか。
あ、はいはいはいはい。
なんか僕思うんですけども、海外からアクセスの規制しろと思うんですけどね。
そもそも
日本人しか見れなかったらそんなことないから、はいはい、日本人だけが見れるようにしろ、
ネット鎖国をしろと。
まあした方がいいよ。だってそんな海外の人が見れるから、なんか日本人があんなことやってるって思ってああいう風に、ね、決済カード使えなくなったん
でしょ。でも中国とかは見れないようになってるんですよね、確かね。
中国はそもそも中国国内からあの金盾があるから、
はいはいはい、
あの中国はそもそも Google のサービス一切使えないから、中国国内からアクセス
する
ね。
ですよね。
でもアメリカから見られてね、なんかそういうこと言われたら嫌じゃん。
まあまあまあ、そうですね。
日本国内で楽しむのがいいでしょ。
もう変態って言われますよね。
そもそも見てるやつ多いから規制するんでしょ。
ああ、まあまあまあね。
だ逆に認めてくれよ、日本のエロのレベルが高いこと。
ねえ、みんな好きなんでしょっていう。
結局好きなんでしょ、みんな日本のエロが。
うん、ねえって思うんですよね。うん、まあまあまあまあ、そんな風なことも思いつつ、まあまあエロサブスクの話でしたでしたですか。うん、
アンティアの話。
うん、久しぶりに入荷しようかなって。そんな僕あの
ファン、まあ、ファンティア、それこそ僕が実証してますけど海外からアクセスできますからね、ファンティア。
ああそうなんですね。
できますよ、僕が行った各国外からアクセスしてますからね、やっぱり。
まあでも正直ね、モザイクもされてますし規制もされてるから、規制というかね、まあまあまあ多少そういう、
まあ、でもアクセスできるからそうやって規制なんか怒られたりするわけでしょ、たまに。
ああはいはいはいはい、うん、これ以上何をすればいいんだってね。ポルノなんてどこの国でもあるだろうかってね、思うんですよね。
だから自分たちと違うポルノだからいけないんでしょ。
おー、そんなこと言い出すからドラゴンカーセックスなんていう変なのができるじゃないですか。向こうの国で、
まあ、あとはなんか僕がその、まあ、海外行ってあれですけど、東アジア、
はいはいはい、
いわゆるその日本、台湾、韓国、中国とかは、
はいはい、
まあ、多分他の要は他の西側諸国というかアメリカとかヨーロッパに比べたら、
うん、
まあ多分ロリコンなんでしょうね、普通に。っていうのはすごく感じます。
まあまあ、アニメとかをなんかこう、
そうそう好きだから。
そうですね、
変態文化です
ね。二次元のイラストをエロくさせるみたいな。
そうそう、あとは多分その可愛いとか綺麗とか共通点が多分、やっぱアジア系は多分共通してるから、うん、それがやっぱりアメリカ人とかヨーロッパにはなんかあんまり通じにくいんでしょうね。
はいはいはいはい。
だから怒るんでしょうね、なんかその少女性が高すぎるから、うん、規制してやれみたいな。
登場人物は18歳以上だっつってんのにねダメなんですよね。
そう、お前らのその性的基準でアジア人を規制するなと思いますよね。
まあまあそうですね、うん、いやもう本当
あんまりこれ以上こと言うと多分収録本編には流せなくなるから、
ちょっと国際問題になるか
国際問題にもあるし、これ以上いろんなこと、
まあまあそんなね、ちょっと言いすぎるとあれですけども、なんか
怒られますからね。
怒られますけどね、あと何の話をすればいいんだみたいな話ノープランではございますけども、なんかここ最近なんかやってるゲームの話をね、しようかなぐらいの話なんですけども、はい、言うてでもスト6を始めてもうしばらく続いてないっていう話。
30日以上ログインされていませんって書いてあるんですけどね
あ、どこで見れますそれ。
それ CFN で。
あ、 CFN、 はいはいはい、
CFN で
フレンドにね、フレンド登録してるとね見れるんですよね。
はい、見られちゃう、丸見えです、
丸見えでいつログインしてるかみたいなの。
そう
怖いですね、恥ずかしい、お恥ずかしいですねなんかかまいたちの夜コラボがあったらしいですけど全然手出してないですもん。
まあでもその組織やってないからなんか何のゲームをやってらっしゃるんですか。
スト6をやってない間、いやでも本当ソシャゲとかそこら辺で、ストリノバをやってるようでやってないです。
マージャンゲーム
ですね。マージャンゲームもそうですね、ログインもしてしつつなんですけど、で他のマージャンゲームと大して変わらねえなって思っちゃうと。
それはそうだろ、マージャンゲーム変わんねえんだよ
マージャンってどれも一緒なんですよね
マージャンゲームのキャラクターの父が揺れるか揺れないかだけでしょ。そこ
本当にジャンタマあって、マージャン一番街あって、うん、今回ジャンスターっていうのをちょっと手出してみたんですけど、マージャンのジャンに星って書いてジャンスターって読むんですけど、ジャンスターにちょっとね、好きな声優さんがコラボというか、まあまあまあ出てたから、リリースされた時に、っていうかもうほとんどエロゲ声優が出てんだよな。
まあまずでしょ。そう
エロゲ声優が出てるやつでなんだろうって思って、まあ、Steam で配信されて、 Steam と Android とかがスマホとかでもできるんですけど、うん、なんか紳士版は Steam でみたいな書かれてて、
あ、まあまあ、
でだから Steam で見たらもう起動した瞬間に即無修正で挿入されてるやつが出てきてってあ、そういうゲームっていうね。まあまあエッチなのもあるんでしょうけど、でもなんかいきなりそういう夢落ち的な感じのストーリーから始まってみたいなねやつだったんですけど、そのなんですかね、そういうエッチなシーンを見るためにはなんか課金でそういうアイテムを買わなきゃ解放されませんよみたいなやつだったから、うん、いいやって思ったのと、あともうい
いやってい
いやというか、あと好きな声優さんのキャラクターがそこのラインナップがなかったんですよ、そのエッチシーン、うん、今後追加されるかわかんないですけど、それもあってこれマージャンゲームかとかも思いつつもね、マージャンゲームである意味あるのかってね思いながらも、でもまあ好きな声優さんでリーチとかロンとか言ってくれるのはありだなって思って、うん、そういう意味では助かりましたけどね、うん、でもそういうのもなんかゲットした時になんかボイスで全種類聞けたりするから実践のマージャンをする必要性があんまないというか
まあ特定みたいなも
んね、うん、なんかそんな風なことを思いながらも割と課金しちゃってるところはありますね。課金してガチャで回してゲットしたっていうキャラクターだったんで、だからもう課金したからにはやらなきゃなぐらいの感じの思いつつ、まだそんなにっていうね、うん、そもそもあとストリートバウとかも去年か、もう去年その話したのか
してますね。それでもの話聞いた気がする、
うん、それでなんかこうね、こういうゲームを待ってたみたいなことを、シューティングゲーム系を持ってたっていう、エイペックスとかバロラントとかのキャラクターじゃあんま可愛くないからストリートバぐらいの これはなアジア圏の好みの問題みたいな話ですけど、うん、だからそこのだから可愛いキャラがいて、なんかあこういうゲームならやれるなとは思ったんですけど、もう1年もやるとやっぱ飽きてきますね。
人口は未だにやってる人いるんだよ、未だにというか、
いや正直ね増えてはないと思います新規で今からやろうと思ってる人が何人いるのか問題はあるんですよね、まあ、本当
だろうね、
うん、あとなんかやっぱ声優さんとかは割とね、女性声優、日本のなんか日本語対応もしてるからっていうので割と豪華声優とか使ってはいるんですけど、うん、最近その アップデートされたりするプロフィールとか見るとキャラクターのところに CV がついてたのがもう消えててあ CV 売りとかそういうのじゃなくなったのかなみたいなね。
いや資金力だけだと思う
よ。
多分資金力がないから設定できないっていうことでしょ。
設定ができないのかね。いや一応 CV
だから金がないから金がないからできないってことでしょ。
あのそうそうそう声はあるんですよ。あるんですけどただ表示が消えてるんですよ。だからそうキャラクターボイス誰誰みたいなのが、あ この子誰だっけって調べようと思ったらあれホームページからなんか調べなきゃやっぱ
だからその日本の声優さんが使えないほど金がなくなったっていうだけじゃない。
うーんなくなってるんですかね。やっぱもう殺臭近いのか
アジア圏のゲームでいうとだってそれこそ、うん、まあ多分一番お金落ちてるし一番プレイヤー数も多くてブルアカとかは絶対日本声優つけてるし、
そうですね。
あと日本ではなかなかやる方法なくグローバル版、
はいはいはい、
要は英語版っていうか、まあブルアカの場合はだから、うん、日本の場合は日本の声優さんがついて、次に人気な国でアジア、あと韓国、
はいはいはいはい、
韓国は韓国の声優さんがついてるから、
はいはいはいはい、
逆に言うとブルアカは韓国はそれなりに課金がされてて韓国の声優さん使うほど金が儲かってるっていうことじゃん。
うん、ああ確かに
っていうことだと思うよ。そのストーリーの場も、
うん、
その日本の生産つけるほど金がないっていう
だと
結局そういうもんだと思うから、
そうですね。なんか一応シーズン5ぐらいまで行ってるんですけど、なんか2ヶ月 3ヶ月ごとに1シーズンみたいな感じでは、
新キャラをロールアウトしてもするほどの金がないっていう、ね、
新キャラが増えてないんですよこの2シーズンぐらい。
だからそういうことですよ。お金がなくなるっていうのはやっぱソシャゲの苦しさはそういうところですよね。
やっぱなんだろう、そのスキンばっかりが増えてて、本当になんかもう殺臭近いんか殺臭するか、もうなんかいやモードはなんかいろいろ増えてはいって遊びの幅は増えてはいる感じではあるんですけど、でも基本的になんかやってること変わんねえからって言って飽きてきてる部分はあるっていう。
いやだってっていうかその今結局モードの幅が増えて遊びが増えましたって言ってるけど、
はいはいはい、
遊びが増えてるのをやるんだったらそのゲーム選んでないと思うよ。
まあまあそうですね。
キャラクターが魅力的だからバロラントじゃなくてストルノバやってるわけでしょ、
う
ん、
まあまあそうですね。
遊びの幅が増えるとじゃあバロラントとエイペックスやっときゃいいじゃん
本当そうなんですよね
だからそこなんだよ、キャラ増やせないから。そうそうそう、
なんすかね、なんでこんなに人気ないんだろうとか思いつつも、
だから人気ないからでしょ。だからそのなんて FPS のキャラクターっていうのが別に求めてないからでしょみんな。
あやっぱゲーム性の方が重要視されるんですかね。
いやだってそういうもんじゃない、
う
ん、
まあまあそりゃそうなんでしょうけど、
うん、
うん、いやまあね、
ゲームジャンルによってそれはあると思う正直。
うん、まあまあまあ
FPS はなんかそういうふうに結局システムが面白いとかそういうふうのが強いんでしょっていう話じゃん、まあま
あ、そうっすね。
うん、
うん、まあそれで言うとまあそんな風なねことも思いつつ、あとはあれですよ、その最近買ったので言うとレポ買いました。レポっていう、うん、REPO レポってなんか配信者がいろいろなんかやってますね。なんかこういろんなそのお化けのいる建物でお宝回収するみたいなやつなんですけど、
う
ん、うん、なんかまあとりあえず買ったらりょうやんとかも買ってくれて、うん、なんかしぐさんとかも買ってくれてこの前ちょっとやりました、
うん、
うん、だからこの後もなんか収録後にやろうかみたいになってるんで
まあまあまあ、まあ、
多分やると思うんですけど、まあそれもなんか YouTube にねあげると思うんで YouTube 見てください皆さんYouTube 再生数少ないんですよ正直。
まあね、
なんかあんま回ってないというか、あと桃鉄発売日買ったんですよ、
うん、
買ってちょこちょこやってるんですけど、なんかそれも一応ねやるからには録画しながらやろうかなと思ってやってるんですけど、なんかこう回数一桁ぐらいのその
桃鉄見る人いるな、
まあ、人の桃鉄ってあんま見ないですよね正直。自分でやってる方がいいみたいなところもある、うん、あるでしょうし、まあねそんな桃鉄もね新作買いましたって話でいろいろね、皆さんね、なんか桃鉄お好きですか、そんなんですか。
知らない、俺はそんなやらない、俺とショートなんて今年1年で買ったゲームないし
もうスト6一筋で
買ってねえしゲーム
ちなみにスト6はやっぱその課金とかするんですか。
どういうこと課金って。
コスチューム的な課金、キャラクターはまあシーズンパスとかあるでしょうけど、まあ、
全然しない。
あ、シーズンパスは変わってない。
シーズンパスも買ってない。だって使いたいキャラクターいいな。まあでも分かんない、もしかしたら今年のシーズンは最後買うかもしれない。
マイとか使わないですか。
まあだから使ってないからね。いやいや、もういろいろ。
あ、なるほどなるほど。あ、必要ないみたいな。初期でいいと。そうそうそう、
初期というか、まあ初期のキャラクター使ってるからね。
ああ、なるほどなるほど。まあまあまあまあまあ、でもそんな風な感じですかね。あと、やってるゲームで言うと、まあちょっとたまにちょっとあれですよね、やってるとゲームやって、スチームのゲームやってると表示されるんですよね。
あ、表示されるされる。
表示されるあれちょっと恥ずかしいって思いながら。
キャンセルできるんでしょ。
まあ、キャンセルはできますけど、別にそこまでではないなって思いながら、俺のゲームを見ろぐらいのところもありますけど、デッドアライブプレイ中はちょっと恥ずかしいかも。
そう、僕ね、それこそあれが出るのが嫌で他のSteamのゲーム買えないっていうのがあって。
あ、そうなんですね。
買いたいなと思うゲームはなんか一応なんか買い物カゴに入れてるんですけど、
はいはいはい、
Steam でしかできない。まあ、Steam でしかできないことないけど、やりたいなと思う。あと買ってやるかっていうのもあるんですよね。
ああ。
他のゲーム買って俺それこそやるのかっていうのがあって、はいはいはい、スター6以外のゲームやるのかっていうのが疑問で。
どういうジャンルをやるんですか、その格ゲー以外に。
だから今まで5の時、
はいはいはいはい、
スト5の時に多分スト5以外で買ったゲームって買ったゲームって意外とあって、
はいはいはい、
あのなんだっけ、あのしいわゆる死にゲーって言われるやつ。
ああ、エルデンリング的な。
あ、そう、ゴーストオブツシマも。
ああはははは。
ああいうのはちょくちょくやるんだけど、
はいはいはい。
だから結局なんかゴーストオブツシマもそうだけど、結局多分僕は自分のプレイのスキルがいるゲームが好きなんだよね、きっと。
はあ、はいはいはい。
そう、むずいからゴースト物心も操作
みたいなね。いや、もうなんかみんなようやるなとは思いますよ、ああいうの。
だからああいうゲームが好きで、なんかその簡単にできるっていうか、なんかそのそういうゲームあんまりやんないくなっちゃったね、結局。
はあ、そうなんですね。
だからいわゆるなんかソシャゲとかで、
はいはいはい、
放置ゲームみたいなのあるじゃないですか。
ありますあります、うん、
ああいうのあんまり好きじゃないっていうか、やんないね、結局。プレイ中はゲームのプレイをとにかく1時間でもずっとプレイをしたいっていう、休憩時間なくプレイしたいから、
はいはい、だから時間経過でスタミナ回復みたいな、そういうのはやりたくない。
そうそうそう、もったいないじゃん、だってゲームやるのに時間割いてんだから、
う
ん、
まあまあ確かにそうですね。
そう
スタミナ回復してやろうみたいな。
あとやったのはそれこそ最後まで、まあ、ゴーストブツシマはちょっと途中で やめちゃったけど。
ああ、そうなんですね。
やってる途中にソシックス始まったから。あとはあれか、それぞれ前のあのなんだっけ、もう一個同じようなゲームあったけど、なんだっけな、それはやりました、最後までやりましたね。
へえ、なるほど、うん、ゴーストブツシマ、
ね、ブラッドボーン、ブラボーは全部やった。
ああ、ブラッドボーン、
ブラボーは全部やった。
はいはい、
ブラボー楽しかったね。あれもブラボーもめちゃめちゃ難かったから。
はあ、そういうやっぱそういうなんだろう、その骨太なゲームをやるんですね。
骨太というか、多分あのなんて言うんだろう、自分が成長しないと成長ゲームがクリアできないっていうのが多分まあもう好きなんだろうね、きっとね。
プレイスキル
レベル上げとかしな、そうレベル上げとかなくて、
はいはいはい、自分のプレイスキルがものを言うやつですね。
だってそういうゲームってずっと集中してやってなきゃ死ぬじゃん。
まあまあ確かに、うん、
そういうのが好き。あげる君は多分そういうの嫌いでしょ。嫌いでしょ。
もう投げ出したくなりますよね。ストーリーを見たいのになんでこんなに苦戦するんだみたいなね。
そう僕はなんかそういうゲームが好きかな。あとはもうなんかそれこそやってないね、それ以外のゲーム。
あー、なるほど。
それこそ今年ちょっと買おうかなと思ったのはトゥーハートのリメイクを買いたかったけど。
はいはいはいはい、
そう
あれね、確かにあの声優さんもちょっと一新リニューアル版と、
そう一新してね、そう
普通のバージョンも聞けたりするってね。今ま
であれ買いたかったけど、あれスティーブでトゥーハートやってるのバレるの嫌だなと、いまだに買ってないって。
だからそこは消せばいいじゃないですか、設定で。
そう
まあまあまあ確かにね。
なんかあとはなんか僕もあのゲームやるためだけにパソコンを起動するのかっていうのが疑問があって。なんか思いません？
まあまあまあパソコン用じゃないっすよね、トゥーハートって、
うん、
そんな、
そうスマホでいいだろうって。
あー確かに、
まあでもあれ一応 3D だから微妙なのか。
まあまあスペック的にはスマホじゃダメなんでしょうね。
そうあれもトゥーハート1はちょっとやりたいなってか、まあなんか歴史的にやってないから世代的にトゥーハート。
あーまあトゥーハート2の方が人気みたいなところありますよね。
2はね、そう僕とかのおじさまのど直撃世代ですけど、
そうですね。
まあ、そうあとはなんかトゥーハートね、なんか面白いなっていうか、あれがやりたいなっていうタイミングで、ああ声優がいいなと思って、
あ、声優さんですね。はいはい、
そうそうそうそう、声優がいいなと思って。
どなたが気になりました？
一ノ瀬から。一ノ瀬から大好き人間としては。
ああ、なるほどなるほど。僕もね、あの長久幸さんがいらっしゃったんで。
長久幸やね、そうそうそう、
長久幸やって、うん、
そうそう、我々世代は旧声優だケロちゃんですからね。
はいはい、
あ、どう頑張ってもさ、川崎渡さんのケロちゃんにしか聞こえない関西弁で喋ってると。
まあ、
ケロちゃんだっていう、これもおじさんあるあるですけどね。
おじさんある、これ分かる人何人いるんですかね、コメント欄に。
いや、すごい共通する当時のオタクはすごい思ってると思うけどね、委員長ケロちゃんじゃんっていう。
まあまあまあまあ、そうですね。まあそんな感じで、なんか、あれなんですけども、あとちょっとやってるゲーム、これもちょっと、あれ、そんなにあの表だっていうようなやつじゃないかもしれないですけど、
そう、じゃあ言うな、じゃあ言うな。
いやいやいや、違法性があるわけではないんですよ。ただ、あの、Steam で買って、たまにこう表示されるのが恥ずかしいという意味では。あれなんです。あの、ヨーコの深夜配信ってタイトルのゲームなんですけど、あの、怪しい狐って書いて、ヨーコね、の深夜配信っていうゲームなんですけど、まあ、まあ、一言で言うとエロですね。エロゲです。
エロなんですね。
エロいゲームなんですけど、Steam で売ってて、あ、まあ、これもあの、マージャンのやつと同じで、好きな声優さんがいたんで、
あ
の、ね、青野結びさんっていう声優さんが、のヒロイン、一人ヒロインの作品なんですけど、これあの、なんていうんですかね、その、言ってしまえば、なんか、1日になんか、4回ぐらいの行動の中で、なんかいろいろやって、夜に配信するみたいな、なんか、ゲームなんですけど、まあ、配信することによってストレス死が溜まって、それをなんかこう減らすことをしたりとか、そういうことを、疲労が溜まってみたいなのパラメータがあるんですよね。でこれ、あれだなって思ったのが、ニーディーガールオーバードーズ、なんか頂点ちゃんっていうので、なんかこう話題になってたインディーゲームがあるんですけど、あれとシステムが似てるというか、あれのエロ版みたいな感じなんですよね、多分。だからなんですかね、あのエンディングがなんかいろんな条件があって14個ぐらいあるんですよ。で、だからもうインディーゲームでなんか それでいてエロシーンも多くて1800円ぐらいなんですよね。
うん、そのコスパを見てるな。
コスパもあるし、だから、あの、まあ、大きな声では言えないけど、おすすめはちょっと人に気になってる人にはちょっと勧めたい作品ではあるっていう。
ああ、そうね、
ちょっとだからそれもありつつ、そういうのがねあって、でなんやかんやなんかモザイクないんですよね、このゲームも。スチーム特有なんですかね。
モザイクあるないは重視してるね、君。
重視別にしてるわけじゃないですけど、あとスタッフさんが多いのか、作画がエッチ心情って変わってるっていう。ちょっと作画違う、君ちょっと顔違くねみたいな。のあるんですよね。あって、そこら辺もツッコミどころではあるんですけどね、予算の話というか、まあ、ちょっと作り込みの話なんですけど、主人公の髪型がこのゲーム、こっちのシーンとあっちのシーンで違うぞみたいな。それ大丈夫かみたいなねのもあったりするんですけど、なんか そうツッコミどころあるんですけど、なんか割と嫌いじゃない。ゲームです。嫌いじゃないっていう話で、ちょっと気になった方はちょっと手出してみたらいいじゃないですかねっていう、お手軽なんでみたいな、っていうのがちょっとね、ごめんなさい、ニーディガールオーバードーズの方に関してはなんかアニメ化するみたいな話もね聞きましたけど、なんかね、
そう、スチームでねやることになるからね、
なんかね、そうですね。なんかまあまあまあまあ、そういう感じで、ございまして、最近のゲーム事情という話でございました。
最近、はいはい、
だから今やるゲームが、今日何しようみたいな選択肢は多いですよ、正直。
選択肢ない方がいいよ、一個のゲームやれ
よ。6ね、いつやろうかみたいになってますよ。だから今やったらまたなんかこうゴールド帯であることを俺もうやめてくれって、取り消してくれって思っちゃうぐらい。
もう一回
ルーキーからやり直させてくれみたいな。別キャラでやるか、マリーザで言ってんだけどなっていう。マリーザ使いになろうかなって思ってんだけどなみたいなね、とこもありますけど、まあそんな風なねことを思った次第でございましたっていう感じで、 まあ、そんなゲームの近況話でした。はい、っていうことなんですけども、じゃあそろそろあれですか、もうなんかあります、なんかあとおしゃべりすること
ない
ですか、ないですか、ないなかったらじゃあコーナー行きましょうか。
コーナー行く前に一回ちょっとお
話し
みに
行
って
きます。了解です。はい、
はい、
まあ、そんな雑談はともかく、
はい、すいません、多分カットだな、本編カットでお願いします。
すいません、コーナー行きましょう。はい、
はい、
こちらでございます。
別ラジ大喜利のコーナー、
はい、ということで、別ラジ大喜利のコーナーでございます。今回のテーマはですね、こちらでございました。
実写版ボンバーマンのあるあるを教えてください。
はい、実写版ボンバーマン、今爆弾っていうのがブームらしいからっていうので、
まあ確かにね、
爆弾に絡めて、はいはい、ボンバーマンというのをね、ちょっと
ネタ、なんかね、出演者本人がなんか席なくてすいませんみたいなツイートしましたね。
ああ、はい、山田裕貴さんがですね、はい、うん、そのすごい人気らしいですね、本当に
ね。映画ってそんなみんな見に行くんだね。
意外ですね。国宝とかもそうです
よ。あなたは言ってますよね。
僕はあのカード会員カード作ってるぐらいなんでね。
あなた映画好きですからね。
シネマイレージカード作っちゃってるぐらいなんで。
もう僕今年見た映画ビギニングだけですから。
いつの何ですかそれは。
ガンダム人格性ビギニング。
あ、はいはいはいはいはい。
あれ以外の映画今年見てないですか、映画館で。
あれやっぱり。そう、ジークアクスビギニングじゃないと見れないシーンがあるんですよね。
あ、ないです、ないです。
あ、そんなことない。アニメで全部、
アニメでやりました。
全部保管されてるんですね。時系列が違うだけっていう。
時系列が違うだけです。
あ、そうなんですね。へえ。ああ、なるほど。じゃあ、ビギニングだけ見る必要はそんなないっていう。
まあ、ビギニングは女装として面白かったっていうだけです。
なんか、割と
そこ。あれがあったから今年のガンダム本編が盛り上がったっていうだけです。
うん。なんか割とね、まあ、そのビギニング表はいいか。いつね。
ビギニングはそれはまたあの通るようでもやってますしね。
なるほどなるほど、
やりましたからね。
はい、了解です。
何か、はい、
じゃあそうですね、じゃあこちら、いきましょう。リプライの方で先にいただいてますね。こちら、グッドオバさんからいただきました。
はい、実写版ボンバーマンのあるあるを教えてください。
導火線の火がしょぼい。
あ、コストカットってこと？
コストカットなんですかね。導火線の火がしょぼいって。なんか、ただそのボンバーマンって爆弾があって導火線があってで、まあ太いイメージですもんね、あの導火線が。
でもあれでしょ、なんかあれって実写ってか本当のことだったわけで、長くても太くても時間は設定できるんだみたいなね。
ああ、まあまあ確かにそうですね。
炎症のレベルでね。そうそう、
なんかあるんですよね。まあまあ、その爆弾の話はあれですけど、じゃあ続きましてこちら、これシグさんですね、お名前、いただきました。
実写版ボンバーマンのあるあるを教えてください。
出演キャストが炎上タレントばかりなので、キャストはやたら豪華。
いや、いいなぁ。主役は多分メッセンジャー黒田でしょうね。
炎上してました。
見て、なんかなんとなくいい
な。そうっすか。フワちゃんとか出ないですかね。
まあ、彼はもうあのタレントじゃないからね。
もうレスラーです、プロレスラー、
うん、
スターダムのね。フワちゃん好きな人いる？あんまいないか。
いないでしょうね、
そんなに。あと誰、 YouTuber とかですか、炎上で言うと。
いや、 YouTuber をタレントとして見るのは僕はちょっと別
に、やっぱ素人。
YouTuber は YouTuber だから。
素人ですか。そんな事務所に所属もしてない人たち。
事務所所属してても YouTuber ですからね。
YouTuber、
芸
能人じゃない。あ、そう、やっぱ線引きあるんですね、そこら辺の。
僕はそうと思ってるタイプですね、は
い。オールドメディアタイプですか。
そう、オールドタイプですね。
なるほど。じゃあ続きましてですね、こちら、ヤマヤンさんからいただきました。
実写版ボンバーマンのあるあるを教えてください。
最後の手段は唾を飛ばす。
なぜ？ああ、消すってこと？
消す？そういうこと？
消すってこと？
火消しのために。戦いの中で唾飛ばしても意味ないもんな。
じゃあちょっとモザイクかかるけど、お小水とかでもいいんじゃないですか
ね。ああ、はいはいはい。昔のダイナマイトをおしっこで消した人がいる。それが小便小僧の始まり？
そうなんだ。
な
ん
か小便小僧の、え？だから称えられたのか分かんないですけど。
だ
から
でも、ね、
知らないですけど、なんかそう、ダイナマイトの、でも今のダイナマイトはおしっこ程度じゃ消えないっていうね。
まあ消えないだろうね。
らしいっすね。なんかトリビアの泉でそんな風なことを見た気がします。そんな。
ダイナマイト使うときないしね、まず。建築現場以外で。
確かにそうですね、うん、そんな
建築現場ってあと炭鉱かな。
あーはいはいはいはい、うん、なんか爆破の、ね、
鉱山とかで鉱山とかで使う、そうそう、葉っぱ葉っぱで使う、
そうっす
ね、うん、多分今主に北海道でよく使われてると思うけどね。
あ北海道まだ
新幹線作るために、そうそう、トンネル作るために
使ってる。はいはいはいはいはい、なるほどなるほど、ね、なあ、まあそんな感じでございまして、続きまして山名さんからいただきました、
実写版ボンバーマンのあるあるを教えてください。
ポリコレに配慮して何でも話し合いで解決。
あ、暴力じゃなく、
あ、まあまあポリコレ暴力的なのはちょっともうそのね、あのよろしくないと、レーティング的な問題ですか。
じゃあなんか出会ったらなんか逆転裁判みたいな画面になるね。
はいはいはいはい、論破するですね。
論破ってい
ろいろね、
ボンバーマンじゃなくていいでしょ、うん、
ボンバーマンじゃなくてよくねみたいな話、
アクション一切必要ないっていう、
本当になんかジャッキー・チェンがやってるシティハンターみたいなちょっとジャンル変わってくるよみたいなねやつですね、うん、はい、で続きまして山田さんからいただきました、はい、
実写版ボンバーマンのあるあるを教えてください。
目立ちたいからパステルカラーのスーツで登場。
あ、蛍光色のビガビガのね
すごい、誰が誰か分かりやすいですね、その方が
一発分かる、
キャスト的にも、うん、これちなみに住所が書いてて、住所変わりましたって書かれてるご丁寧にね、あの年賀状を送らせていただきますんでね
はい、ありがとうございます
ありがとうございます、はい、じゃあ続きましてですね、こちらは浜浜さんからいただきました。
実写版ボンバーマンのあるあるを教えてください。
ルーイがゴールデンデルトリーバー。
そういうこと？ポンポンプリンってこと？
ルーイっていたな、なんか
いたな
3でしたっけ。
なんでレトリバーなの？なんで犬種を限定するの、
犬で再現しちゃうんだ。
犬で
乗りづらいし、愛護団体から怒られそうですね。
カンガルーでいいだろう、
ね、カンガルーですよね、あれ完全に
近そうなのカンガルーでしょ。
近しいのは乗れるし、
レトリバーは違うでしょ、
うん、と思うんですよね。まあ続きまして浜浜さんからいただきました、
はい、実写版ボンバーマンのあるあるを教えてください。
平成以降は爆発シーンが CG、
ま
あ、昭和もやってたの昭和の時代から実写版ボンバーマンあったの、
実写版やってた戦隊ものみたいな感じで、
戦隊、ああね、戦隊ヒーローものはね、あれ CG なの、今って CG なのか、そっか、
CG でしょ、
爆発派手にやってくれてないんだ、予算の都合もあるんですかね。
いや予算っていうか、その特定の場所でしかできないから全然意味ないからでしょ。
まあまあまあまあ確かに
街中でやれないから
ね、街中ドガーンはできないですもんね、うん、確かに、じゃあ、まあ続きましてこちら浜浜さんからいただきました、
実写版ボンバーマンのあるあるを教えてください。
アニメ版で白ボン役だった金田智子が友情出演。
そうなんだ、知らない。
白ボン金田智子だったの。
よかったんだ、そうだったんだ。
知らなかった。
そこ未知識やな。
アニメ版のね。
アニメ版とか、アニメ版とかあったの、かすかに思い出したわ。
ボンバーなんかあったかもぐらいの。
あったね。ギャグアニメだったわけ、確かにね。
俺ビーダマンのやつは見たことある。
ビーダマン
は違いですもんね。あれと別でボンバーマンがあったんですよね、うん、あーなんかね、うん、でまあそんな感じで、
ビーダマンのアニメはなんか全然やってないところで終わっちゃったでしょ、うん、全然進まなく終わったから
な。どんなストーリーかも分かんない
そう、俺結構ビーダマン好きだったな。
ビーダマンね、爆外伝っていうねやつでしたね。はい、続きまして浜浜さんからいただきました、
実写版ボンバーマンのあるあるを教えてください。
爆弾が手榴弾サイズ。
結構きついね、でかいね
爆弾。まあイメージよりはちっちゃいってことですか。手榴弾なんで、
あ、ちっちゃいよね。
ちっちゃいですよね、
爆弾ってなんか後頭部ぐらいあるでかさだよね。
そうですね、頭1個ありますよね、
うん、
うわ、なんかそう、手榴弾、まあ実写だとねあんなんたくさんは置けないという感じなのかもしれないですよね。じゃあ続きまして浜浜さんからいただきました、
実写版ボンバーマンのあるあるを教えてください。
同時上映が実写版桃太郎電鉄。
実写版の桃太郎電鉄
やっぱこの同時上映っていう仕組みあるんだっていうね
昔のアニメやってるって全然同時上映ね、よくね、
なんかありましたよね。 同時上映ってあれメリットあるんですか、あれって。なんか
いや、なんか別のその要は1個で上映できないやつのコスそのスポンサーつかなかったのも
そ
っ
ちの、ね、ああそういうことですか。
昔でね、逆襲のシャートナイトガンダムみたいな、い
やトトロとホタルの墓みたいなね話も聞いたことあるんですけど、
死んでしまう
わ、ね、なんかおだどっちもハドソンなのかな、桃太郎電鉄とボンバーマンで、
はい、ハドソンって、
うん、もう今コナミに買収されたやつ
ハドソン
バイハトソンってね、買わなきゃハドソンみたいに言ってます
PC エンジン
懐かしいですね、
PC エンジン持ってた、PC エンジ
ン懐かしい、 PC ゲンジンっていうのはねゲームがありましたね、
ハトちゃんケンちゃんやってたわ、
さあこちらは、グッドオーバーさんからいただきました、
はいはい、
実写版ボンバーマンのあるあるを教えてください。
焼死体に美術スタッフのこだわりが見える、
あ
そういうちょっとね、あの本当本物なんじゃないかぐらいのね、
ないかっていうぐらいね
クオリティのね美術スタッフのやつがあるんですね、うん、うわそんな感じで、まあなんかねここら辺のディティール実写版ならではみたいなとこなんですかね、あの、うん、そこリアルにせんでもみたいなねやつですけど、じゃあそんな感じで、続きまして、パンダトレノさんからいただきました、
実写版ボンバーマンのあるあるを教えてください。
突如東京タワー前に現れた、異物のボンバーマンを自衛隊が撃退したら爆発してしまい東京都滅亡、これあの東京タワーと自衛隊の元ネタゲームドラッグオンドラグーンのマルチエンディング、
あドラッグオンドラグーンってあったね、
なんかそういうゲームね、 あれなんかうつゲーだっていう、話ですよね、確か
ドラッグオンドラグーンってあったね、
ドラッグオンドラグーンのプロデューサーが今ニーアオートマタやってるんですか、どうなんですか、
あ、まあ、
でしたっけ、確かそうですよね、まあ、あれも
すげえ話も出てるけど、ストーパイをやってる頃の数少ないニーヤもやったわ、
あニーヤやったんすね、
やったわニーヤ、ニーヤやったわ、
ニーヤシリーズも全然手つけてないですよ、 なんであんな人気なんだろうって思いながら、
まあそういうもんでしょ、
ニーヤレブリガンとニーヤオートマタ、なんかニーヤシリーズみたいな、
ニーヤオートマタやったわ、
うん、へえ、なんかすごくなんかいろんな作品とコラボもまだいまだにしてるなって思いながらね、ニーヤ、なんか勝利の女神ニケとコラボしてしてたななんて思いながら、
ニケの話だとまたアジアのエロの話になるけどね、
またエロニケもね
アジアのエロを集めたみたいなゲームだからニケ
が手中で撃つみたいなケツじゃねえかね
いやです
ね、ニケやってないな、ニケはやらなくていいか、いやまあ全然
ニケも本当 AV でしか知らない
AV あるんだ
AV でしか知らない、
はい、続きましてこちらのパンダトルンさんからいただきました、
ん、はい、実写版ボンバーマンのあるあるを教えてください。
爆発するときは必ず川や採掘場など人がいないところで制限時間ギリギリに爆発させるコンプライアンス上の問題なのですかね、
問題だな、
もうなんかそのちゃんとねその周囲何メートルみたいなところをなんか、うん、こう通行止めにしてる通ったりするんですか、ね、うん、ニケのストーリー心がきつかったって、やっぱストーリーはちゃんとしてるというか、うん、
まあだってしか、あのあれでしょ、じゃ要は指揮官としてやるから、うん、あの子たちが死ぬ可能性があるから
で、ああはいはいはい、重たいんですよね、うん、確か、うん、もうなんかほんとソシャゲのなんかストーリーってなんかもうもはやなんか呼び飛ばしちゃう系にあるから、なんかまともに見れない、見てないですね正直、何個かやってますけど、
明らかにまともに見るような必要のないゲームしかやってないから、
うん、なんか余裕がないあとそんなにあのちょっとなんかやってるゲームで言うと、あもうあれだ、パズルのゲームやってるんですけど僕、ファンズゲームでスイートホームエイドっていう、
ふと思うんだけどあなたゲームやりすぎでしょ、
ちょっと手広く やってます、
だって俺ソシャゲなんかやってないから
ね、だってな、まあそのねエロゲ声優を押しちゃったもんだから押してたらいろんな作品に出ちゃうもんだからね、
ゲームその声優さん好きでもその声優さんの成分を全部摂取する必要性ないから、
まあそうなんですよね、だからこれでも絞ってる方なんですよだけどね、なんかまあスイートホームメイドっていうゲームがあって、これストーリーが全部フルボイスでイベントとかも、
あまあそう、
これはちょっと時間食うぞみたいになってるっていうだからストーリーがなんかすごい停滞してるところありますね、
ああいうゲームだったらもう俺みたいに買ってやんなきゃっていうのがいいと思う、課金したら必ずやるからな、
買い切りの方がね、うん、
買い切りの方がいいけどな、
いいんでしょうね、うん、 まあまあまあ本当になんか継続的にお金を落としてて、なんかもう買い切りよりもお金がかさんでるみたいなとこありますよね、ソチャゲって。まあまあそんな感じでございますけども、続きまして、こちらお名前本物の偽物さんからいただきました、
はい、実写版ボンバーマンのあるあるを教えてください。
オープニング曲は MCAT
ボンバーヘッドかな。あ、いいね、
かっこボンバーヘッドって書いてますね。
いいですね、これはいいですね、
ボンバーヘッド。もう僕が MC
ちょっとアキロ君にもちょっとゆかりありますから、
ね、うん、僕が MCAT 好きだってことを知ってか知らずかですね、僕は。
いいですね、
本物の偽物さん。僕ラップの始まりは MCAT とかを聞き始めた時とかから、もう高校生ぐらい。
エンディング誰ですかね。じゃあ
エンディングダパンプぐらいにしておきます。MCATT から流れで、
もしくはボンバーが作られたか、
ボンバー、あー、そんなあの T&C ボンバーぐらいしかできないでしょ。
あ、そうだ、そこだそうだ、それだ。復活頑張れツンク、
ハロプロ
それだ。
T&C ボンバーぐらい、
決まった
もう出てこない。オープニング MCAT で
決まったな、これよかったな。これは決まったな。
これね、エンディングの案は誰も送ってきてないですからね。よかったですね、決まりました。
あったな、ティアンドシーボンバー。
どんな曲歌ってた？ガタメキラ。ガタメキラ。
もう覚えてない。全然覚えてない。ツンクプロデュースってことしか覚えてない。
確かに。誰がやってたかもう分かんない。メンバーも覚えてない。
分かんない。
はい、そんな感じで、続きましてこちら本物の偽物さんからいただきました、
実写版ボンバーマンのあるあるを教えてください。
残った2人で突如恋愛ドラマが始まる。
あ、めんどくさいね。
そういう なんだろうサバイバル的なやつだね。そのサバイバル環境でなんか、いや、見ず知らずの人たちがなんか、殺戮を繰り返した結果、なんか男女が生き残って恋愛が始まるみたいな、でも殺し合わなきゃいけないみたいなやつでしょ。あるね、そういうの。続きましてこちら本物の偽物さんからいただきました、
実写版ボンバーマンのあるあるを教えてください。
ハードモードの主人公はボンバーさん。ハードモードって何、そもそも。
ハードモード
何それ、同時上映かなんかでやるんですか。ボンバーさんってのもね、まあちょっとネーミングキャッチーで面白いですけどね。さあそんな感じで、続きまして本物の偽物さんからいただきました、
実写版ボンバーマンのあるあるを教えてください。
勝見さゆりのさゆりがワイプで登場、蹴って爆弾が飛び跳ねるたびにさゆりがボヨヨーン。ボヨヨーン言うだけの係ですか。
関西だけでやってくれますかね。
もう関西だけの文化です、ノリです。勝見さゆり
MBS だけでやってください。
勝見さゆりさんね、クロリンというかいろんな事業に手出しては潰れてる人ですよね。
まあ元気なことはいいけど、本当関西だけでやってくれ。
ボヨンラーメン閉店とかで調べてください皆さん。続きまして、本物の偽物さんからいただきました、
実写版ボンバーマンのあるあるを教えてください。
キャストにマイケル富岡がいる、特技は
いいかも、
特技は揚げ玉ボンバー、
いいですね。
UFO の CM、
日清のスポンサーもつけますからね、
スポンサーでね。揚げ玉ボンバー久しぶりに見てみたいですね、あの CM シリーズもね。もう完全にもう平成初期の話です
ね。マイケル富岡さんもなんかラーメン屋さんやってなかったですっけ。
副業やってたんですね。
やってましたよね、確かね。
なんかタレントの副業系ね、なんかいろいろあるんですね。そんな感じで
生だら世代ですかね、我々ね。
生だら世代、確かに。
生だら世代ですか、ね。
さあラストでございます、本物にさん、
はい、
本物にさんさんからいただきました、
はい、
実写版ボンバーマンのあるあるを教えてください。
閉じ込められた時のしまったの声は津田健次郎。
ああ、そうなんですね。
そう、津田健さん出てくるんだ。まあ最近なんかいろんな実写でね、津田さん見かけますからね。
水曜日のダウンタウンが全部今年中津田でしょ。
あ、それ別の津田ですよ。ダイアン津田の方ですね。
あ、ダイアン津田
の声優津田健次郎は別。
そうなんだ。
名探偵津田はあのダイアン津田さんがね、
ダイアン、俺ってあれ、ダイ、あれ、
なんかそ の,
あの人か、ダイアンズってあの人か、
ボイゴイスの人です。あ、ちょっと、ああ ピンときてない。
いや、来てて、なんか確か X かなんかで流れてきたけど、
はいはいはい、
あれ、ネットフリックス限定番組かなんかで、
はいはいはい、
の あのアナロに指を入れてゴイスっていうやつがすごい面白い。
わかんない。なんだろう。バトムラかな。なんだろう。ネトリックスだと。
なんかね、あのそうなんかね、あのなんかアナロに指を入れたらゴイって言って、あの抜けたらスって言ってくださいっていうのをなんかやるんですよ。ジョイさんと。
はいはいはいはい。
でゴイスゴイスあれあのぜひあの多分調べたら出てくると思うんで皆さん見てください。めちゃめちゃ面白いです。
多分あれかバトムラかもしれない。
まあ、よくわかんない。津田アナロで調べたら多分出てくる。
なんでその断片的な情報なんですか。
なんか僕ツイッターで流れてきて面白いなと思って。
あんま流しちゃいけないじゃないですか。ああいうのって多分違法ですよね。
でもだから多分ネットフリックスなんかだろう。YouTube では絶対ないから。
まあ確かに確かに。
そうそう。
まあああいうバラエティコンプライアンスのあるバラエティってね。
僕のダイアン津田のイメージはアナルを広げてる人ってイメージじゃ
ない。もう絶対そんなイメージないですよ世間的に。
まあだけど僕世間的にあの芸人さんが出てるバラエティ一切見ないから。
いやまあ確かに確かにそうですね。もうラビットしか見ないですもんね。
ラビットしか見ない。そうラビットしか見ない。
ラビットだけ
は継続的に見てる。
うん。ね、津田健次郎さんもねなんかいろいろ幅広いですね。その声優さんのね津田さんもね。
いやもはや津田さんはなんか僕の中で声優さんとかもう俳優さんみたいなイメージだよね。
もう
アートとかも出てるし、
もうなんか遅咲きの俳優みたいになってますよね。
そうなってるよね。
うん、声優業からのなんか転身というか。
やってる声優もやってるけど、そう、
うん、まあ本当に。
下手したらなんか声優さんの中で一番知名度あるんじゃないかっていう。
もう今やそうですよね。
うん、津田健さんね。
津田健さんすごい。いやまた今度もなんかそうだなんか反町隆史と共演するんですよね津田。
ああそうなんか見た気がする。え、うん、相棒
相棒じゃないです。
相棒
そもそも相棒はもう反町じゃないし。
なんかでもなんか相棒もなんか噂ではなんかもうそろそろファイナルシーズンだっていう。
あでもなんかそうですよね。初代がだって初代の相棒になったからもうなんか締めくくりとしてはいいですよね。収まりがいいというか。
そうだからそうだからね、次の相棒のをだったら鳥町も可能性ありますからね。
まあまあね、正直全員成宮君とか出てほしいですよ。
成宮君も出れる立場になったから出てんじゃん。
もうそろそろね出てもね全相棒が集結するのも
成宮君も出てるじゃん。
なんか出てます。なんかあまあ
この前の特番の相棒で出たでしょ2時間スペシャル。
あそうなんすね。
そう俺相棒詳しいな。
これ相棒フリークですか。
いやそんな見てないけどね。
僕もなんか反り橋のあたりからちょっとねあの録画とかが止まって。
あなたの方が相棒フリークだったし
昔。そうなんですよ。
昔めちゃめちゃ相棒見てたし。
あの滋賀時代はあの再放送もあったから。再放送もあったから。
あそっか、高知ってチャンネルなくなったから。
高知チャンネルないから。
テレ朝が見れるんだ。
テレ朝が3ヶ月遅れなんですよ。だから
すげえきついな。
正月に新番組相棒って始まるんですよ。正月ぐらい。
嘘でしょ。
ってで、そしたらもう4月ぐらいに正月特番が相棒のいつも3ヶ月遅れなんですよ。
ねえ、はい、テレ朝ないのきついな。
テレ朝ないから本当に M1 とかもだって正月にやるから。
じゃあ明君にとってあのスーパー戦隊なくなりますもん。あんまりショックじゃないんだ。
スーパー戦隊うんまあねえやってた。まあやってはいたんだろうけど。
やってたっけ子供頃スーパー戦隊やってたっけみたいな。
あ、そう、子供の頃はねまだ記憶あるんですよ。日朝ではなかったっていうだけで。
日曜日じゃない。日朝じゃない。
日朝じゃない。木曜の夕方とかそうい
う。すげえな。
それぐらいだったんですけど、カクレンジャーとかは見てましたよ。
なんでケイン小杉を。ケイン小杉のみを。
ケイン小杉世代ですよ。世代ですよ。
カクレンジャーとか、カクレンジャー確かに、
ね、弟が銀河マンぐらいですよ。ショーエですよ。
それ知らないな。
ショーエ出てたんですね、うん、
バードマンですな俺はな。
バードマン。
バードマン。
ああ、まあそんな感じで大喜利以上です。以上です。はい、ということでございましたけどね、次回の大喜利をですねどうしようかなって感じなんですけども、まあ お題ご提案っていうのがね山屋さんから来てますんで、
はい、
じゃあこれちょっと読ませていただきたいなと思ってます。お題ご提案、いつもお世話になってますと。
はい、
はい、こちらもお世話になってます。2025年は脈々と熊のように生き物で始まり生き物で終わった感じがします。
全然終わってない。知らないです。
どっちもですか。
ごめんなさい、脈々ブーム関西しかないです。チューブにも来てます
よね。まあ、まあ確かに脈々は流行語にはなってますけど、万博のキャラクターですよね。
知らねえ。
でも意外となんか人気がね波及したみたいな話
は関西だけだっつって。お前が関西住んでるからそういうこと言うなよお前。
あ、そうですか。
チューブ、滋賀よりこっちには入ってきてない、壁が AT フィールドで入ってきてないやつ。
まあ脈々と熊のように。
そう、実際そうと思うよ。関東圏とかは東海圏に住んでる人は知らないと思うよ。
あ、このキャラクターの名前はみたいな、知名度みたいな。
いや、だって万博行ってるっていう人周りいないもん。一人しかいない、俺万博行ってる人。
まあまあまあ、僕の周りにも いないっすよ、うん、
いないでしょ。関西人も結構行ってるだろ
う。うん、ワイドックも行ってないじゃないかってね。レベルですよね。
下手したら関東なんて万博って言ったら岸田万博の方が行ってるよね。
万博ね、確かにあれも万博だ。
俺が行ったこと、俺が人生で行ったこと言うたら万博、岸田万博だからね。
あー万博、皆さんは
万博、
皆さんの万博はどこからみたいなね。
脈々よりグレー見たわ。
え、愛知九博のとこなのにっていう。
知らない、愛知九博のとこ知らない。まだ子供だったから知らない。
森蔵とキッコロは今どこに。
うん、
まあそんな。
今考えたら、その森蔵とキッコロのキッコロの設定がすごいオタクっぽいっていう。
あ、そうなんすね。
あ、男の子でも女の子でもないよって言ってるからね。
あ、すごい。
そうそうそ う, う、
今時だ、今時だ、
今時だと思って。二なりなんだろ、うん、多分あいつね。
え、そっち両性具有。
うん、やめーって言ってる、やめーって言ってるんだけどさ。
薄い本待ってます。
どうぞ待ってます。
そんな話はいいんですよ。話の途中でした。はい、まあ、東京も決して他人事ではないのが怖いですねと、まあ、熊の話です。はい、さ、そんな感じでございまして、大喜利でございますけども、こちら全部で12個あります。
あ、長い
長いですね。じゃあ、まあ、サクサクいきましょうか。
さらっといきます。さらっと、はい、
はい、じゃあ1つ目、勉強しすぎる我が子にふさわしい差し入れを教えてください。
まあでも勉強しない人ばっかりなんで却下で、
はい、あ、却下ですか。じゃあ、はい、続きまして、はい、VTuber のちょっとだけ知りたい秘密は何でしょうか。
これもちょっとコンプライアンス言いそうなんで却下で。
ダメですか。
僕と VTuber の、あのがあんまり相性良くないんで却下で。
相性良くないですか。はい、じゃあ続きまして、道で倒れたおっさんが産婦人科に間違って搬送された時のリアクションは何でしょうか。
まあ多分それもコンプライアンス的に却下で。
あんまないと思うなこれ。お母さんが涙ぐましい節約をしています。どんな節約ですか。
これもちょっと却下でお願いします。
却下ですか。じゃあこれですかね。
男尊女卑に関わる話なんで却下で。
では続きまして、はい、
お母さん食堂とか怒られたか。
お母さん食堂ありましたね。はい、はい、続きまして、はい、一般人と超一般人の違いは何でしょうか。
超って何。超って
超がついてる。一般人と超一般人の違い。あ、まあこれはでもね、
それ論文田村の嫁さんのこと言ってますかね。一般人
わかんないですけど、なんか、うん、まあ超高校級のとかありますからね最近はね。
そういうこと
そうなんか、まあまあ、続きまして、じゃあこちらですね、はい、芸能人が結婚相手の会社経営者を一般人とごまかした理由を想像してみましょう。パフューム。
正直言うと、あれじゃない、お金配りおじさんの影響があるからじゃない。
ああ、ゴーリキさんとの。
そうでしょ。って、あの人一般人でしょ普通に。
まあまあ、そこあれ一般人か。
普通に考えたら一般人で会社経営してるんだから。
まあまあ、社長です。ただの社長。
うん、そう。でしょ。
お金配り おじさんからお金をもらったことないです。誰かいます。もらった人いんのかねっていう話。
それだと思いますよ、ね。
はい、じゃあ続きまして、7つ目、60歳になっても乃木坂46にいるメンバーの裏事情を推測してみよう。
まあ実際いないからし、あんまり僕この話題触れたくないです
ね。うん、乃木坂の話はちょっとって感じですか。
ちょっとごめんなさい、
う
ん、
はい、続きまして、タクシーに乗車拒否されたしょぼい理由は何でしょうか。
あ、これはめちゃくちゃ僕いろいろあります。
あ、あります、これいけます。これ行きたいですか。
海外でも何回かあります。
乗車拒否されたこと。
あります。何回かあります。
やっぱ日本人だからとかそういうことですか。
あ、まあ、英語喋れないからとか、英語喋れなそうに見えるからとか、そういう。
ああ、そういうことか。ああ、やっぱ。
これ結構エピソードトークあります。
エピソードトークがあるからって大喜利とはまた話変わってきますよね。
いやいや、喋った方がいいでしょ。
まあまあ確かそうですか。じゃあこれかな。こう有力候補。9つ目。はい。はい、男尊女卑の九州男児が一瞬でフェミニストになった理由を想像してみよう。
あ、これ難しいな。これもなんか俺の回で喋ることじゃないな。
ちょっと まだですね。
いくない
ですね。はい、電車でキモいおっさんの横に可愛い女子高生が座った理由を想像してみよう。
あ、これもあんまり良くないな。いや、キモいおっさんっていうのがもうそもそもコンプライアンス違反な気がする。
コンプライアンスガチガチだな、コンプライアンス。
いや、我々ももうキモいおっさんですからね。
まあそうなんですよね、うん、ただなんだろうな、そのキモい、
だって、前回でもだってナチュラルって言ってるぐらいだな。
まあまあまあそうですね。
でしょ、ナチュラルって言わなきゃいけないってことはもうキモいって言っちゃダメでしょ。
まあ確かにね、
なんかナチュラルさんだって入れ替え言い換えると今キモいナチュラルでしょ。
キモいナチュラル、キモナチュラル。
キモナチュラルでしょ。
アンナチュラルみたいに言ってますけど。
ヨレズケンシみたいな。大丈夫。
あの日の悲しみさえって言ってますけど。
あの日の悲しみね。
まあ痛みを知るただ一人であれとね、ことですけど。ね、いやまあまあ、はい、じゃあ続きましてですね。はい。生活のためにお母さんがこっそり売っていたどうしようもないものとは何でしょうか。
これもちょっとな。
またお母さん、ちょっとお母さん出ちゃったからな、まあちょっとね、あれ。
絶対下ネタだよな。
はい。続きまして、ラストです。12個目。はい、天才詩人ランボーが19歳で創作をきっぱりやめた理由を勝手に想像してみよう。
あ、これいいっすね、これいいっすね。
意味がわかんない、なんでランボーなんだよ。
ランボーって誰、ランボーものですからね、いろいろありますからね。
天才詩人ランボーって何者だよ。元ネタが気になるぐらいわけわかんない設定ですね。あ、じゃあタクシーにします、じゃあ今回。
まあ どっちかでいいでしょう。
タクシーかランボーか、僕 VTuber ぐらいかなって思ってたんですけど。
VTuber ちょっとしあの深度が高いから怖い
な。あ、そうですか。あ、一般人と超一般人もちょっと好きだな。まあまあまあまあまあまあ、でもタクシーします。タクシーに乗車拒否されたしょぼい理由、何でしょうか。
日本でもされそうですからね、タクシー少ないから。
あ、ダメージジーンズ履いてて貧乏人に間違えられた。
まあそういうのはまあ、あ、海外はめちゃある。海外はめちゃある。
ありがち、ありがちでした。
海外はめちゃくちゃある、日本と違ってそれ差別するから。海外はめちゃある。
見た目で差別しますね。
します、します。
ルッキズム、ルッキズムです。
ルッキズム、ルッキズム、ルッキズムじゃない
ではない。
お金持ってるか持ってないけど、ルッキズムじゃない。
まあまあお金ね、お金は確かに、まあまあそんな感じで、まあ皆さんちょっと頑張ってください。こちらタクシーにしてみますんで、はい、そんな感じでございまして、じゃあエンディングいきましょうか。
はい、
はい、エンディングってことなんですけども、なんだろうな、さっきのその
なんだかな、なんだかな、
自分がキモいみたいな、おじさんキモいみたいな話でいう話で、いや、これをなんか、これはなんか思っても言っちゃダメだろみたいな話していいですか。これをちょっとカットするかもしれない。オタクの集団とかに紛れてると、あ、こいつよりはマシだなって、なんか人下に見ちゃう癖はちょっとないですか。
いや、それごめんなさい、あのね、君はありそう。
あー、やっぱり。
なんて言うんだろうな、なんかそのむ難しくて、それってなんか逆に言うと僕自身がそうじゃないと思ってるのもキモいかもしれないけど、
あ、はいはいはい、
客観的にね、でもなんていうか客観的に見てまだ僕はまだそっちの領域に踏み込んでないと思ってるから、
はいはいはいはいはい、
明らかにもそれを思ってるってことだよね。
そうそうそう、そういうことです、そういうことです、うん、まだここまでキモくはないよな俺はだよなって。
まあ、でもそれを客観的に、はいはい、なんていうか評価するのは他人だから。
まあそうなんですよね。自分
がむずいんです。
自分基準、自分の基準は結局なんか自分のなんかいいようにしか見てないですからね。
そうそうそう、そこなんです。
いや、もうどっちもどっちだよっていう話ですよね、多分。まあ、外から見ると。ああ
、
学生、
まあ、あとはなんか、
じゃあ人間関係に上下つける、あ、まあ、いますよね、本当に。
まあ、あとはね、なんか、おじさんになったらですけど、僕はそうですけど、うんうんうん、とにかく太るのだけはやめましょう。
ああ、もう本当に。
僕はもうそれはめちゃめちゃ努力してます。痩せるっていう、痩せてるってい
う。いや、そうなんですよね。なんか、40過ぎたら、痩せてたら結局イケメンだっていう話をタイムラインで見ました。
まあだから、まあなんていうの、うん、いわゆるそのちょっと、まあこれも、もう、アケルコの前で言うのは申し訳ないけど、
はいはい、
チビ、デブ、ハゲの中で、なるべく回避しよう。
ああ、まあまあまあまあ、30区ですよね。
そうそう、僕はその、チビ、デブ、ハゲの中で、まあ、チビは入ってるんで、ハゲとデブだけは回避しよう。
ハゲ、ね、ハゲ回避する方法ってあるんですか。
AGA じゃないですか。
こっから入れる保険あるんですか。
だから普通に AGA 治療すればいいじゃん。
なんの、本当ああいうのがなんか効果あるとかがさっぱりなんですよね。効果あるんですか。
効果めっちゃあると思うし、あとはなんか安くしたかったら、うん、それこそ海外だと安くできるから紹介しますよ。
紹介できるんですか。ああ。
紹介できるか。もうそう、旅行ついでに薬買うとかも結構あるんです。
あ、そういう感じなんですね。
マジでそれは、はい、
薬っていうのはの飲み薬ですか、塗り薬、
まあ、だから AGA の薬を日本で買うと高いから、
はいはいはい、あ、なるほど、
日本で買うっていうのもあり、
へえ、あ、そうなんですね、そういうのがね、へえ、なるほどなるほど、まあまあ AGA、
そうそうデブっていうのは結構回避してるんで、あの、うん、てかむしろあの年齢の割にはめちゃくちゃ痩せ方なんで、
はいはいはいはい、はい、なんかあんまり努力をしないけど太りがしないから、
あなた太ってる、
いやもう これ以上太らないんです
よ。脱いだらすごいじゃん。脱いだらすごいじゃない。
いや私脱いだらすごいです。
脱いだらすごいでしょ。
うん、やっぱそこら辺はやっぱへっこませなきゃいけないですね。やっぱ腹筋ですか。
うん、だからまあそのことだし、日常生活であんまりその太るもの食べないとか。
まあまあまあまあまあカロリー的なね。
そう、結構僕は
ものありますよね。
気にしてるし、まあ運動もしてるし。
はいはいはいはい、
まあ、あとはなんか多分ね、人によるんだろうけど、その根本ね、まあ僕の場合は努力っていうか、なんかそのまあなんかなんていうのかな、これもすっごい部別用語だけど、
はいはい、
なんかあの努力して、なんかまあ女子にありがちな努力して可愛くなるっていうのが多分好きなんだよね、僕は。
ああ、はいはいはいはい、
結局そう、自分にいいことをするのが好きだから、
うん、
そこの他人に評価されることないモチベーションでやれちゃうっていうのが一番でかい。
なるほど、
うん、
あ、なんかこう誰か尻を叩いてくれないと俺は何もできないからな。
例えば例えばランニングしましたとか努力して痩せましたでも、人に「ああ痩せたね」って言われなきゃもう意味ないでしょ。
そうそうそうそうそうそう、
僕はその自分で例えばスキンケアしますとか、なんかランニングします、痩せたりとかしますとか、自分でやってることが好きだから多分。
うん、あ、まあそこを好きになれるかどうかですよね、う
ん、なんか一歩間違ったら整形メンヘラ女子とか、
ね、本当に、うんうん、その野球が好きな人が素振りをするんであって、もうそんな好きでもない人が素振りしてるって、ね、それは苦痛でしかないっていう、
うん、そうそこです、そこです、
そういうことですもんね、本当に。なんか何かしら好きになれたらきっかけがあればいいんですよねって話ですけど、まあまあまあそんな話はいいとして、はい、
おじさんの方ですよ、おじさんです
か、もうもはやおじさんトークです
、まあ、おじさんですよね、もはや
おじさんです、はい、本当に、うん、もう若さなんて言ってられないですもんね、本当に。
まあでもパナソニックさんのように清潔感は大事です
ね。あ、確かに清潔感ですね。
ヒゲ生えてない、常にヒゲ生えてない。
いやー、脱毛行くべきですよね多分。
なんかいや、常に剃ればいいんですよ。
うん。まあまあまあ、それもね、確かにそうですね。はい、うん、まあそんな感じでエンディングですけども、はい。はい、この番組では皆さんからの AGA 治療の方法。
皆さんからのおじさんの悩み相談を募集しております。
おじさん
の
悩み相談
はい、
ね、何を解決できませんけど
いやいや、解決法はあると思いますけどね、
まあ、そんな風なのね、募集してます。あとなんかこんな番組で読まれたよ報告とかでもいいですよ全然
とか、あとこんなファンティアいいよとかね、
ファンティアもね、おーファンザの
ファンティアを
するとかいいっすよってね、とこもね、いいですよね。さあ、そんな感じでございまして、もろもろのアドレスはですね、別ドットだからね、アットマーク、gmail.com までということで、bets.dakrne@gmail.com までよろしくお願いします。はい、もう本当にあの、そうだ、それで言うと、本物の偽物さんが、はい、ラジオ関西の番組で読まれてたのをこの前聞きまして、大喜利コーナーで。あの南川と大瀬明のトイズハート放送局で、うんうん、ああ読まれてるって思いましたね送ってるんだここってね、
ねね、
なんかね、僕も前送ってましたけどね、ちょっとね、あの普通オタの方で、DMMTV 加入しましたって話あの南川さんの大脱出を見るたびに DMMTV って入りましたみたいな普通オタ読まれてました、さあそんな感じで、ございまして、まああとなんだろうな、お知らせですよ、あとはもうエンディングなんで、はい、なんかありますか。
はい、不定期で盗塁をレディオ YouTube で更新しております、お願いしますと。
はいはい、はい、ぐらいですか。
今回とか前回はシグさんがゲストなんです
よ。あらあら、うん、
はい、ライブの話をと、ルイダさんとしております。
はいはいはいはい、はい、いいですね。いやじゃあ僕はそうですね、なんですか、乃木坂情報とかなくていいですか。
乃木坂情報はですね、今週、まあこの収録時はまだ11月一番最終週なんですけど、はいはい、オールナイトニッポン、
ね、
卒業ということで、非常に感傷にしたってことです
ね。2代目のね、
タンクボがね、
そうですよね、
はいはい。
3代目どう思います？
ああ、なぎちゃん、
井上なぎさんですよね。
はい、ね、まあね、まあいいんじゃないですか、それ は。
まあ、
結構だ、まあ、個人的には結構喪失感は大きいですね。
ああ、久保さんのね、あのオールナイトニッポン、あのラストのラストでスティックマンさんのメールが呼ばれてるっていう、
どうぞ
ありましたね。いや、そんな話もね、ありすっごいね。
まあ、僕はその乃木坂ファンの前にね、あの石川ファンなんで、これから
はいはいはい、ああまあ確かにね、もう明らかにこう西川ちゃんのラジオのことをスティックさんはちょっと絡めてましたね、あれは。うん、20年前に終わったラジオ番組を引きずってますみたいな。
まあ言うて、あの乃木坂の「オールナイト」も石川さんが書いてるとは思えないクリーンだな。
まあコンプライアンスをめちゃくちゃなんか、もう、
ね、男性パーソナリティーがないからね。
あ、確かにね、
女性パーソナリティー
すごいイカれた昔はやってたのにってね、いう話ですけどね。
あえてそれが聞けるのはあれじゃないかな。
はいはい。
すっげえ生放送。元々仙台でやってる今日本放送ポッドキャストになってる。
そうですか。
あ、抜き出し、あ、抜き出しじゃない。抜き出しか。
抜き出し？
あれとあの
ヒゲ男爵じゃない。違うか。
違う。ね、トータルテンボス。
ああはいはいはいはい。
吉田さんがやってるんだよ。
あ、トータルテンボスのやつさ、そうなんですね。
あれは仙台放送に切られてから、あれか、日本放送ポッドキャストに回収して石川さんになったんだ
よ。はははは、ああ、そういう経緯があったんですね。
あれは行かれてますね。
抜き出しならないとか、なんかそういうタイトル。
そうそうそうそう、 あれ石川さんで。
ははは、へえ。あ、まあまあまあ、そんな、井上凪ちゃん。井上和って書いて、凪って思ってね。和
って
な
るんですね。
スクールオブロックの方でちょっと担当されてるんで、僕は。
出てる。イベント出たじゃん。
そうですね、すごいですね、あの久保さんのね、あのイベントでアンジー出ててゲーなーなんて思いながらね、思ってましたけど、はい。僕は12月13日に、あゆみさんと伊賀崎彩香さんの、イベントがあるんで、そこのために東京行きます。
あ、行くんだ東京、すご
っ、すっご
珍しい、東京行くこと自体が。
12月13日俺誕生日だからっていうのもちょっとあって、ちょっともうみんな祝ってって思って行きます。
東京に集合、東京でみんな別ラジオ収録しよう。
でもしぐさん大阪行くらしいっす。
そこはアイマス
らしい。アイマスが12月13です。13です。
僕東京行きます、収録します。
マジかよ。なんでです。多分暇、そんな暇あるかな。でも正直
お前次第かも。
俺も夜行バスあるからな。夜行バスで帰るつもりですよ。
夜行バス、うわ、出た、バスでし。バスでした。
もう13日夜行バスで帰るから、夜そんな滞在できないかもっていう感じで。
なるほど。新幹線で行けばすぐ行けるからな。
わざわざ誕生日をね。いや、いいんですけど、まあ前乗りで12日にね、前乗りするんですけど、まあ12月12日にそう、ちょっと両園の家ちょっと泊まろうかなぐらい
で、そこで収録します。はい、皆さん集合、両園。
両園地集合で。いいの。多分まあ前乗りするんですけど、
多分怒られる。
うん、多分両園そんなに許容キャパオーバーだと思う。
キャパオーバー。
で、あ、まあその
キャパオーバー。一時期はうちのスタジオ借り屋の8畳で6人ぐらい来たん
だよ。すごかったっすね。
あれすらスタジオ借り屋の時すごかった
もん。確かにね。まあまあそんな、
あれ方だったの。
12月13日のそのイベントだけだとなんかあれだなって思って、僕詰め込みたいタイプなんで、
じゃあ収録できないな、いけないな、あれされないな。
12月12日ホリプロコムライブというのがあって、こちらにちょっとこちら見に行きます。
はい。
12月12日こちら新宿パティオスってとこですかね、やるんですけど、あの ゴールドっていう事務所ライブで、ホワイト、シルバー、ゴールドっていうなんかランク制があるんですよね。
うん、
でランク制で、
ランクマッチみたいな、
ランクマッチみたいな。そうそう、なんかこうね、若手がこうなんか成り上がってゴールド大銀みたいな感じのグレードのねライブなんですけども、このゴールド見に行くんですよね。なぜかというと、ここにあの毎日が楽しくないが出演されるという。
お、出た
出た。毎日が楽しくない、ホリプロコムに、ね、でもこれ
に、これにお金かけるために俺も行った方がいいな。
これあの
お世話になってます、行った方がいいな。
マイル券1800円です、
はい。
お払いライブって安いななんてね、思うんだから。
まあ、そうね。
斜め45度とか、オキシジェンとか、パンプキンホールとか。
斜め45度で、あ、斜め45度出るな。
斜め45度ってあホリプロだったんだってね。
斜め45度その僕はあの鉄道系でしか見ないから
、あとパンプキンポテトフライって一回解散したんですよねこの人ですね。解散して復活しててキツネサンダルってここら辺ですかね。ゴールドは
キツネ出るんですか。
キツネってねなんかサンプラーでファンファンファンファンみたいなやる人たちですよね。
キツネどっちかっていうとあのなんていうか功績でいうとあのイニシャル D コラボでの本人公認みたいな、
ね、あとかはね
なんか11月にはなんか富士スピードウェイでやったイニシャル D のイベントにも出てたからね。
あへ
そう
あキツネさんがね、まあまあそういうのがねありつつで、でそこであとねいろいろバトルコーナーっていうのにあの毎日が楽しくないが出るというな、はい、1人ずつネタライブやってそこで投票制みたいな感じの、うん、お客様投票みたいなのでやるらしいですね。で僕がなんか見た時もう残り8枚とかだったチケットが。
おおじゃあいけないよな。
で整理番号が52番とかだったんですよ。えキャパ60人ぐらい少なくねえかって思いながら、
まあ、でもそんなもんでしょ。
でもあおねえなんか演じある客の方が少ないみたいなね、演者の方が多いみたいなとかありますよね。おなんかその整理番号10番ぐらいにあの山田ジェミコさんが買ったとか言ってました。
ドネーションのおなじみの山田ジェミコ
さん、山田ジェミコさんがあれ買ってみんなも行こうみたいな風にねポストしてました。だからひょっとしたら俺より前の方の席の方で黒髪ロングの人がいるんでしょう多分ね。
まあね
ということをね、まあ、そんな、ね、山田ジェミコさん、ね、うちの大喜利お題の合成音声でおなじみの方ですけど、方も出るという出るじゃないな、
いらっしゃい。アキロ東京突できるんで皆さん
突できるんで皆さんね、よ
かったらアキロタックルしましょう。アキロタックルです。
アキロタックルビスケットばらまきます。
アキロタックルしたら番組ステッカーもらえます。
番組ステッカー用意してない。用意しなきゃ。
お台場でアキロにタックルしたら番組
吉田下堀が骨折したやつ。
ほんま
タックルでしたね。ほんまタックルなのでそこ
吉田もあったけどね。
そこで胴上げされるって吉田ってねレポートしに行ったら、天末書書かされるやつですね。
タクシーは囲まれるって、
はい、そんな感じで、
はい、
終わりたいと思います。はい、別の時代477回でございました。はい、お相手はアキロと
どうでした。
はい、それでは皆さんさよなら。
はい。